恋愛リアリティショーのオファー来たらどうしよう。
うわぁ、どうしよう。どうしよう。どうしよう。ちょっと番組名も欲しいです、正直。
あ、そんな詳しい。
まあ何個か。俺テラスハウスは俺がっつり見てたよ。
はいはいはい。あ、まあ、カブトと意外とスタンスは似てるようで違ったんですけど。
はい。
まあ、僕は絶対断るべきだっての分かってるんですけど。
うん。
エンタメの研究者である以上はね、その、うん、やっぱり万物を掛け算して新しいことを発明する仕事ですから、
はい。
この、いろんなものを経験しないといけないっていう。
うんうんうん、
だけど、出たさで言うともうマジでゼロですよ、本当に。
恋愛できるかもしれないのに？
うん。
ああ、そう。
買うと意外とそっちのスタンスなんすね。
いや、俺、そう、テラスハウスがちょっと好きすぎて。
あ、そうなんだ。
うん、毎週楽しみに見てたな。まあ
はいはい、僕は恋愛リアリティショー自体確かそんなに見たことないですけど、
はいはい、
まあでも出たくないことはもう明白なんですよ。
ああそう、まあ確かになんか大きいものを失うイメージもあるね、出演者には。
うん、そうなんかね、いや、そなんかなんで出たくないんだろうっていうのはなんか、うん、今回を機に考えた時になんかそう出たくないということが当たり前すぎて理由なんか考えたことはなかったたんですよ。
はい。
やっぱなんか失うんですか、あれって出たら。ちょっと聞かしてみてよ。もしねえ、こう話してるってことはもしかしたら実際にオファーが来ててそれを伏せて今こうやってね、
あ、そか、喋って女かを探ってる可能性もある。
可能性もありますから。まあだし君は優しいね。その俺とカブトのようなラジオで恋愛リアリティショー、うん、来たらどうする、どうしようねみたいに喋ってんのって、まあ、旗から見たらかなりキモいはずだけど。
いや、ドキドキした。
カブトは乗ってくれるですね。はいはい。まあ、ある意味バランスが取れてるんだか取れてないんだかっていう感じです。
だから、まあだから、その、デメリットとしては、まあだから、めっちゃダサい発言して、それがもうスクショされてネットミームになっちゃうというケースね。
はぁ。まあ、どんな媒体でもそういうことあり得るけど、恋愛リアリティショーだと、そういう場面が多いですかね。ダサくなる。
まあやっぱそもそもの、そう、男女の会話でちょっとカッコつけたのが、カメラで撮られてるとめっちゃダサく見えるみたいな。
ああ、なんかよく切り抜きスクショで回ってくる、なんか半泣きの男が、俺ちゃダメみたいな。
ああ、そうそう、なんだっけ、なんとかだからってやつとか、最近で言うと、
あれはそっか、本人はかっこいいと思って言ってんのか。
そう、ロンドンのエッフェル塔、いやいや、パリのエッフェル塔ね、みたいな、なんかそういう2枚組のさ、男女の冷静ツッコミネットミームみたいな。
はいはい、見た見た。あれ恋愛リアリティショーなんだ。
わかんない。俺男女が話してると全部そう見えちゃうから。
まあきっとそうなんでしょう。
男女の会話なんて全部ショーだと思ってるからさ。
いや、まあそう。だから、なんというか、なんかでもそこら辺考えても、まあ、俺が今ポロって言ったけど、うん、まあ恋愛リアリティショーに限らず、まあなんか、出現したりするのは危ないじゃないですか。
いやいや、まあそうですね。
と、なんで恋愛リアリティショーだけこんな拒絶反応があるんだろうな、この、見る側じゃなく出る側としてね。はいはい、
うん。
なんでかなと思った時に、意外と海沿いだから嫌なのかもしれないって思った。
なんで地理的な問題？
なんかこんな綺麗なものに囲まれて、
まあ、海のイメージあるわ。なんか海のイメージ確かにある、
うん、絶対砂浜歩いてるシーンは必要でしょ、第3話ぐらいで。
そうだね。
うん。だし、まあ美男美女に囲まれるわけでしょ。
はい。
まあこう思ってる時点でやっぱり僕が入ったら異物だっていうのは分かってるんですけど、もちろんね。うん。だから最近始まった朝倉未来さんのラブリングでいうところの、まあ、カッツーですよ。
ああ、いや、それ俺見てないわ。なんかカッツーが出てんのは見たわ。なんかボクシングで勝、はいはい、ったんでしょ。
カッツーもまあ別にかっこいいですけど、まあ雰囲気やっぱり陰キャなんで、あん中に入ると異物感はあるんですよね。うん。で、なんでこう思ったかっていうと、なんか俺の家でやる分には別にいいなと思ったもん。
え？どういうこと？みんなを。
海沿いの家じゃなくて俺の家だったら
8人で、
うん、そうそうそう、俺の知り合いたちと俺の家でやるなら別にいいなと思ったもん。
ああ、なるほどね。知り合いたちと自宅で恋愛リアリティショーをやって撮る。
そうそうそう、なんかこういう時やっぱり比較して考えなきゃと思って、あ、まあ、家ならいいなと思って、うん、では知らん人なら嫌だけど知り合いならいいなと思って。
ああ、まあまあそうそうか、まあ心 気心知れてるから話しやすいもんね。
そうそうそうそう。だし、好きなだけ家にいていいならいいなと思ったし。
あ、まあ高橋はね、自分家だから。
そうそうそう。で、仕事しながらたまにご飯に行ってって感じなら全然いいなと思ったし。はいはいはい、普通に配信したりとか、まあ、動画撮ったりとか逆翻訳のして、うん、でカメラも俺が好きな時に回していいならいいなと思ったし。
それどこが恋愛リアリティショーなの。でも全然違うじゃん。日々すぎるって。
最悪その企画の編集後回しにしていいならいいなと思ったし。
いやいや、せめて世に出す気ぐらい見せてよ。
何のため編集するならね。
すごい編集受けおっとんかい。
やっぱなんか、この、こういう話もそうだけど、なんかあまりにも拒絶してるものって、なんで嫌いなのかっていうの結構考えるの、負荷かかるから、あんま考えようとしないんですよ。
はい。
カップルチャンネルとか俺、別にいいんですよ。その見る分にもやる分にも。
ああ、そう。
うん、だけど。
俺そっち抵抗あるの？はい。
でもそう、カップルになる前の半熟の状態が嫌ですね、と思いました、僕は。
ああ、それを、何？見せるのが？それを動画には撮りたくない。
そうそうそうそうそうそう。カップルチャンネル厄介。
俺めっちゃ嫌かもな。
はい、なんで？
やっぱカップルってみっともないからさ。
あー、テラスハウスはみっともなくない。
いや、確かになんでだろうな。
ねえ、そっちの方がまあみっともない状態じゃん、まだ形になる前のね。
確かに。まあ、誰かが撮ってくれてるか、自分でカメラ回すかの違いかな。
カメラの違いじゃん、じゃあもう。ねえ、カブトの好きなカメラですよ、これは。
自分で編集しなきゃいけないからだ。わかった。カップルチャンネルは、自分の顔を自分で編集する必要があるから嫌だ。
あ、なるほど。出る側の目線ですね、完全なる。うん、あー、なるほど、なるほど。まあ、その様子も視聴者に伝わるしね、この人は自分で編集してんだもんなっていうね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でも高橋は意外とそっちは大丈夫なんでしょ。半熟は嫌だけど。
そうだね、やっぱり世間に我々は付き合ってますっていう状態でなら何出しても OK だけど、
うん、
付き合ってない状態を垂れ流して、で、まあ、かつそれで付き合ったことがバレるというか、まあ、それがゴールですよね、はいはい、あのね、ラブなんとかシリーズのね、
ラブなんとかシリーズ、
その恋愛リアリティショー。
あ、はいはい、あ、そうだね、付き合うがゴール、
はいはい、でその後ははずい。なんかその付き合う前を見せてる状態でさらに付き合ってからカップルチャンネルやるのは俺は苦手ですね。
ああ、なるほどね。もうカップルがなっててだったらいい、うん、まだいいってことか。
いい。夫婦チャンネルはよりいいですやっぱり。
あ、まあ確か俺も番の毛は見てられるからな。
ああ、番の毛さんね、その元プリットチャンネルの、
元メグウィンチャンネルかな。
あ、やば、間違えた。そこら辺同じ引き、でっかい同じ引き出しに入ってます
。まあ、確かにそこその世代がでかすぎてね、わかるけど。
しかも俺がやる前だから、俺のやる前のは全部同じ引き出しに入ってる。東海と同じ引き出しに入ってる。
はいはいはい、わかります。
これ出るべきですか？これ総合して。
いや、やめといたら。
あ、やめといて、あ、よかったです。よかった。
ダメだよ。
もう、初めからその温度感で来るかと思ったから、ちょっとヒヤヒヤしまして、後押しされるかと思って。ダメダメダメ。あ、よかった。じゃあ断り入れとくわ。
おー、来てたんかい、オファー。
いや、なんかいろんな恋愛リアリティショーが今ありますから。
あるね。
まあ、序盤はもちろん、ただシンプルに恋愛のみだったけど、
うん、
最近はその恋愛かける、何ですか、企画、企業コンペとかね。
はいはい、ノンタイトルね。
あ、そうそう、ノンタイトル。
まあ、ある別に恋愛要素はないけど、まあ、確かにちょっと恋愛っぽい雰囲気がなるときはあるか。
結局入ってくるよね。
まあ、いや、そうですね。
うん。とか、まあ、桜見くるさんの最新のラブリングで言うと、戦うっていう恋愛かけるリング。うん。
はいはい。ですけど、あれ、ごめん、あれ何で見れるの？アベマ？
あれは、YouTube？ DMM かな？ TV。
あ、そうなんだ。じゃあみんなあれお金払って見てんだ。
そう、でも2話までは無料で見れます。
じゃあ見てみようかな。
うん、1話見ました僕。めっちゃ戦ってたね。で、プロでもないからなんか結構生々しいね。
ああ、なるほど、ブレイキングダウンっぽい。
そうそう。で、それを見て、あの、要はなんで戦うかっていうと、同じ女の子の指名が被った場合はその子たちがなんかライオンタイムって言って戦うんですけど。
あ、そうそうですか。
そうで戦って、まあ、試合の勝敗は決まるじゃん。
うん。
でもそれに関わらず女の子がどっちが勝ちか決めるんですよ。
勝ちっていうのはどっちが、まあ、好きかってこと？
そうっすね。どっちがかっこいいか魅力的かっていうところで、はいはいはい。これ1話のちょっとネタバレしてもいいですか？
いいですよ。
結果やっぱその女の子も世間体気にしてなんか参戦やったんですよ、うん、その子の前で、
はいはいはい、
めっちゃ人気でね1対1を3回やったんですけど、うん、全部負けた方を選んでました。
へー不思議
いやもうだからこれも自分の株とかを気にしてやっぱ勝った方を選ぶとちょっとね不思議ですけど株下がるじゃんやっぱり。
まあまた確かにね。
そうなんか負けながらも頑張ってたっていうので多分本人も無意識に負けた方をどっちも選んでて
不思議。朝倉未来びっくりしただろうない
や全員びっくりしてた、その見てる天の声の人たちが、はいはいはい、高橋です。
兜です。
お願いします。
お願いします。
ない話じゃないですよこういうオファーが僕に来るのも。
いやその最初から企画を全部説明してほしいね、せめてね。
まあね、いやそれはさすがにされるんじゃないですか。断る人もいっぱいいると思うし、
うん、
まあだから僕の場合は多分ね、カツだったらその YouTube で100万人登録者がいるカツヤっていうもう名前で出てたんですよ、カツじゃなくて。
ああそう。
そうそう、だから結構俗人性を取っ払って出るんですよね、あれは多分。
はいはい、普通の一般人みたいな感じで。
そうそうそう。だから僕の場合は多分そう最近スーパーの買い物を袋詰めで話題となった高橋参戦みたいな
感じ、ね、短いな旬が。
そうそう、そのねバズりました。なんか
あなんかツイッターでバズってたね。まあでもあれってあれだけどね、うん、俺からしたらあの高橋がツイートしたのはそのテトリスが上級者だから上手にレジ袋の中に買った商品をきれいに詰めれるっていうツイートだったけど、私から見たらそれってそもそも四角いものばっかり詰めてるわけだから、あれ別にテトリス上級者でもなんでもないし、テトリス上級者だったら本当に丸いトマトとか袋のものとかも詰めてきれいにあの形にできるんだったらいいと思いましたけどね。
お前もやかましいのかいいたけど、その、こんな四角いのばっかりテトリス、こんな四角いのばっかりでテトリス上級者とか肩払いたいみたいな、いっぱいありましたけど、お前のその発言が全払いたいわ。
全払って何？
全払いたいわ。肩払が痛いって書くんでしょ？肩払いたいって。
はい。
ブヨブヨの腹してんだろ、どうせそんなこと言うやつは。
俺に言ってるよね。俺に言ってるんだろ、言って。
いや面白いね、その論争もありましたけど、卵は下に置いた方がいいとか上がいいとかね、うん、自転車だから上に決まってんだろそれも。
その情報は後から出ただろ。
なあ、だから徐々にそう上勢がね優勢になってきてたけど、初めから分かるだろ、はいはい、そんぐらい俺らのツイート見てたらな
あ、そう、
そう、四角いのが偶然集まったの含めてあの真四角の芸術品だろってなあ。ずっと肩腹痛めとけお前らは残機一度肩腹見つめながらドキドキしとけよお前らは
そんな勘弁してよ、
あと一個しかないってねまあいろんな人の袋詰めの知識が集まって面白かったですけどね。
いやいいですね、
うん、人の数だけ食卓があるって思いましたけど、
はいはい、
あれ全部参考にして最高の袋詰め企画はやりたいねとは思ったけど、ね、
ああまあ確かにできそう。
うん、ね、すごい言うなんかやっぱレジ担当者っていうのがこの世にいっぱいいるんですねと思ったリプライ見て。
確かに。そっか、マジで職人だもんね。1日に8時間やってるわけだもんね。
そうそうそうそう。結構いつも見てる視聴者さんとかの中にも、実は私レジで、みたいな人いたし、はいはいはい、っていうのが、もう一個だけ話していいですか？
はい。
こう恋愛リアリティショーのオファーが来たらどうしようなんておこごましい話をし始めた理由？
うん。うのに来たの、やっぱり。
いや、来てないんですけど、それは。
え、声大きくなったから本当なんじゃない
これも考察してくれそしたら、そう袋詰めの時みたいに。
で、な、なに？
なんかそのね、なんて言ったらいいか分かんないけど、界隈というものがこの世にいっぱいあるでしょ？
はい。
なんか界隈からお話をいただくことが最近多くなったんですよ。
はあ。
何かっていうと、まあ、ちょっと具体的に話しますけど、カブトには話したけどさ、
うん、
あの最近お金持ち企画界隈から話がなんか立て続けに来たじゃん、はいはいはい、俺ね、うん、ねえ、そのまあ言ったら令和の虎とかそういう、まあ令和の虎ではないんだけどそっち側のね、
うん、にいっぱい出てる社長の匂いがちょっとするあたりみたいな。
え、誰か俺の名前出した？なんか立て続けだったじゃない本当に。
まあ確かにそうだね、なんか名簿がバレた時かのように立
て続けに。いやそうそうそうそう、迷惑電話かかってきた時ぐらいなんか同じ方向からね、
うん、
いっぱい来て、さらにもう一個なんかラジオの話をね最近立て続けに結構もらうんですよ。
はあ。
兜に言ってんだけどなんか東京の FM とか。
へえ。
なんかそういうオファー出す人って何を見てオファー出してんの？
確かにタレント名鑑じゃないもんね、高橋は乗ってないから。い
や、そうそうそう、だから最近で言うと暴れ屋全国ツアーをやってるということなのか、
はい、
FM 仙台でラジオやってるというなんかそうラジオ界隈でなんかあんのか、うん、X のバズりなのか、
うわー気になるね。
もしくは俺口コミなんじゃないかって思って、
あ
一番ね、あ嬉しい話ですけど、
うん、
なんかその最近 X でね、そう俺の投稿じゃなくてなんか意味わからない系の投稿でバズってる時あるじゃないですか。
意味わからない系の投稿、
なんか例えばまあもうこれは直すぎるけど翻訳がミスってなんか変なのになってるとか、
うん、
で変な顔してるとかね、まあ、ざっくりですけど、はいはいはい、なんかそういうののリップに最近そのバイヤー高橋みたいっていうコメントが結構デフォでつくようになったんですよ。
うん、
でそう意味不明界隈に参入し始めてるんですよ僕がね。
いや確かにそうだね。
でこの意味不明界隈っていうもので、はい、俺と肩を並べてるものっていうのがあるんですけど、
はい、
これがその中国とかそインド映画とかなんかその、うん、人とか日本が全然ないんですよ、そのリプでね。そう意味不明なもんが出たらバイヤー高橋みたいとかつくけど、その下になんか中国のホニャララみたいとかインド映画かよみたいな、なんか俺と並んでるものが全部そのでかいのよ。
確かに例えの例がそこに高橋並んじゃってるんだ。
そうそう、そうブルーオーシャンですよっていう話
はな、入りたくないなその海意味不明の例になっちゃう
んでしょ。俺は全然平和に過ごせてますよ、でも全然ね。
まあ今はねその海楽しんでるけどさ、
うん、いやでも実際試しに意味不明っていう言葉でエゴサーしたの X でね。
はいはい。どんなエゴ？そんなエゴないだろ。
いや俺もね、まあ意味不明っていう言葉で合ってんのかなと思って適当につけたからね、うん、意味不明界隈って。で、検索したらそう、トップからその俺の意味不明な言葉が出たら即収録逆翻訳メダルがずらずらずらって出てきて。
へ
マジで俺意味不明のパイ掴んでんだわって思いました。いや、
そうかもね。
いや、そうそうそう。なんで、ないよな、この後に続く言葉は。意味不明なんだもん。
意味不明オファーがあればもう意味わかんないし。
でも皆さんでね、解読して、意味不明は面白いんだよっていうことを伝えてください、みんなに。
はい。
あばらや
204号室 R！
このポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
会社でやらかしっぽいことを起こしてしまったんで、これがやらかしか無事回避できたかをちょっと判定してほしくてですね。
心がキュッとなる話ですかね。
まあこれちょっとしっかり伝えたいんで長い時間かけてね、これがどういう状況かっていうのを一から説明していきたいと思います。
いいね、トップスピードだね。
僕はそのソフトウェア設計、いわゆるプログラマーみたいなことをやってるんですけど。
星野源逃げ恥の時のね。
なんだっけ、勝俣さん、なんだっけ名前、
古田新太。
違う、まあ、星野源の役名ね、なんだっけ。
いや勝俣、そこまで掘られるとむずいな。
平正魚と一緒なんだよな。オッケーオッ
ケ
ー。魚で平正っていなかったっけ。
武将じゃなくて武将
自分で、いやいます、平正っていう魚がいます。でそれは置いといて、
はいはい、会社の平正が
プログラマーがね、プログラムにとってエラーメッセージがどれだけ大切かという話をまず皆さんにお伝えします。
はい、エラー出てほしくないけどね。
でしょう。いや、そうそう、うん、その考えを俺は本当に皆さんに改めてほしくて今から喋ります。
ほう。
まずプログラムには正常系と異常系っていう処理の流れがあって、
ほう、
正常はまあもちろん正常に動作している状態、インスタグラムで言うと写真を選んで投稿って押して投稿されるっていう状態、
はい、アプリがちゃんと動いてる、
ちゃんと動いてる方で、これに対して異常系っていうのは、まあ、異常ね、正常に対して異常の、あの異常なんですけど、
間違ってんだろうな。
そう、いわゆる、まあ、エラーメッセージが出るとき。
あ
で、まあだからインスタで例えると、 例えば写真選んで投稿って押したんだけど、機内モードになってたから無事投稿ができなくて、うまくできなくなっちゃうっていう状態。
あ、これそれ異常系なんだ。
これは全然異常、正常じゃないから、その思った通りになんか進まんなっていう、そのプログラム君から見たらね。
ああ、じゃあバグが起こるからとかでもないんだね。
ああ、そうそう。でバグともまた概念が違う。バグはプログラマーも想定してなかったことが起きることがバグ。
ああ、なるほど。これは全部想定の範囲内で起こることなのか。
けどエラーはプログラマーが、ね、いやこういう時にこの操作したらこれ正常に動かないな、エラーメッセージを出してあげようっていう、これ親切なんですよ、エラーメッセージ出すって。
はあ、なるほどね。ほうほうほうほう。
だからさっきの例で言うと、インターネットが接続されていない可能性がありますとか。
うんうん。ああ、なるほどね。
うん。で、なるほどなるほど。このエラーメッセージが各状況でちゃんと出るのはすごいしっかりしたアプリ。
うん、そうだね。
そうで、これが作りが甘いアプリだと、そのボタン押しても何もひたすら反応しないとか、
あ、固まっちゃってるわって言ってね。
そうそう、とかもう完全にクラッシュしちゃって、あの、なんていうの、タスクキルというか、そのアプリをさ一回再起動する動きしないともうどうにもなんないみたいな。
あ、ホーム画面にピュッて戻っちゃうやつね。
ああ、そうそう、一回戻んないともうこれどうしようもないわみたいな。
あれ最悪。意外とでもね、銀行のアプリとかでも起こったりするんですよね。
いやー、まあ確かにね。でそれは、ね、でもそうなんです。でこれは
じゃあその銀行
ですから、そのプログラマーとして甘い人はもう正常系ばっかり考えるわけ。
はいはいはいはい。
けどちゃんとしたプログラマーはこういう時にこういう操作されたらエラーが起きるようになって、エラーメッセージをこう何罠みたいに先回りして置いといてあげるのが優れたプログラマーなんですという話。
あ、そうだよね、予想するしかないもんね、それは、うん、リリースする前はね。
そうそう、だから例えばでもこれアプリだったら正直アプリ再起動すればいいだけの話だから、
うん、
だからなんていうの、まあ本当は全部の通りを予想してエラー潰さなきゃいけない。例えばインスタで言うと、その画像をさこう10個選ぶじゃん、
うん、
で選んでもう投稿するっていうボタンを押す寸前に一回このアプリをちょっと避けといて、アルバムのアプリからその写真10枚削除したら、うん、なんかエラー起きそうじゃん。
そうだね。
けどインスタはここまでアプリのエラーをちゃんと管理してない。
ほうほう。
だってそんなことされたらもうする方が悪いじゃんって感じ。
はいはいはいはい。
でこれがなんでいいかっていうと、まあ再起動すればいいだけだからアプリは。
そうだね。あ、インスタ実際そうなんだ。
インスタはそんな感じですね。そのなんていうか、
あえて
ぶっ壊すような動きされた時はそこまでちゃんとエラーメッセージで拾ってあげなくていいかという思想が垣間見える。
はあ、なるほどね。
うん。けどこれはアプリだからいい話で、例えばこれ AED とかだとこれがめっちゃ厳しくなる。
はあ、なるほど。
その人体に関わるあの電気マッサージしてやってあげるあの機械の、はいはいはい、のプログラムとかはもうどんな状況でも、例えば俺調べたんですけど、あの電極のパッドとかをね、うん、
はいはい、ペタペタ貼
った時に、ね、うまくいかなかった時はうまくいきませんでしたというエラーメッセージじゃなくて、
うん、
例えば接触不良だったんでしっかり貼ってくださいとか、
あー安心だね、
とか位置がずれてるんで位置を直してくださいとかね。
あ、そんなんもわかるかい。
わかる。とか期限切れですとか、そのパッドが期限切れとか。
今言われても
まあだから他の確かにね、まあ俺も調べた時にちょっとあれとは思ったけど
まあなんか付属してんのかな、ちょっと調べてみましょうね、みんな終わったら。
うん、そうだね、大事なことだから。
うん、
うん、で、とかだから大事なものであればあるほどエラーメッセージはちゃんと管理されているし、優れたプログラマーであればあるほどちゃんとエラーメッセージを用意しているっていう話。
はいはい。まあ規制もあるんでしょうね、ちゃんと国が定
めた。ああ、まあそうだね。でこれをめんどくさがる人、プログラマーがよく用意するエラーメッセージが、あの想定外のエラーですっていうやつ。
あ、万能だねこれ。
そうだ、これはまあなんていうの、その今言った背景から、これってもうマジで出たら終わりのエラーメッセージだと皆さん思ってると思うんですけど、
うん、
一応プログラム作った側からすると、そのエラーが起きているんですよっていうことはみんなに伝えたいけど、
うんうん、
何が起きるかはすいませんマジで読み切れませんでしたっていう、その、
はいはいはい、
一応何限界を自分からさらけ出してくれてるっていうことは分かってほしくて。
まあそうです。その上でエラーが起きてることは認識してますよ、認識できるアプリですよっていうこと、ね、
あ、そうそうそう、それを伝えてる分だけ一応なんていうの、プログラマーの責務を果たしているっていう。
固まるよりはいいのか。
うん、
ああ確かにね。
っていうのがあるんで、まあ、まずみんなに知ってほしいのはエラーメッセージってめっちゃありがたいものなんですよって、プログラマーからの贈り物なんですよというのを理解してほしい。
はあ、確かにね、ちょっと変わったわ。
で、俺が何をやらかしたかっていう話なんですけど、
おお、
俺の仕事は機械を動かすプログラムを作ってるんですよ。
はいはいはい。
だからなんていうの、危険度で言うと真ん中ぐらい。
あ、 AED ほどじゃないけども、アプリよりは高い。
アプリよりは、そう、なんか普通に稼働部があるから、それで人を殴っちゃったりしたら怪我するわけなんで、
はいはいはい、そっか。でも誰でも触れるもんではないから。
あ、そうそうそう、だから真ん中ぐらいだから、正直会社のプログラマーのレベルによって、その正常系だけ作り込んでさ、エラーメッセージはもう適当で、はいはい、じゃあこれ社内向けなんでもう使っちゃっていいっすよっていう人もいる。
ほう、へえ。
けど俺はしっかりしてるから、エラーメッセージを作り込もうと思って。
はい、まあその方が後々楽だしね、自分が呼び出されることも少なく
て、
ね、
ああそうそう、何のエラーメッセージ出ましたかって聞いたら原因調査が早くできるから。
はいはいはい。
そのエラーメッセージのプログラムは書くんだけど、こういう時にここのエラーを出せみたいな、うん、
はいはいはい。
けどエラーメッセージって考えるのめっちゃだるくて。
あ、文章
を考えるのが普通に日本語的にめっちゃだるい。
あ、へえ、なんか全然文系の話に急になりましたね。
だからその、なんていうの、1個のプログラムに対してエラーがまあ100通りとか考えられた時に、
うん。
なんていうの、その、十字ボタンを全て同時に押さないでくださいとか、
はいはいはい、
っていうことを指摘したいんだけど、なんか今の言い方だとちょっと、ユーザーに責任を押し付けてるみたいだから、例えば、そう、本当にそう、十字キーを同時に押すと正常に動作しない可能性があるため動作をキャンセルしましたかなとか、
周りくどいような気もしますね
とか、なんかそういうなんか考えるのがめんどくさいから、そのなんていうの、その想定上実際に起きうることはちゃんとした文章を考えるんですけど、
うん、
その本当に、まあ、そのこれちょっと本当にそのまま言うとそのバレちゃうんでちょっとぼかしますけど、
ほう、
例えばこのボタンを押した瞬間にパソコンが処理落ちしていて、で同時にユーザーが AB ボタンを同時押ししていて、かつそのタイミングに一瞬だけ停電が起きたらこのエラー起きるなみたいな。
めっちゃ細か。
いや、そうだから、こんな本当の、本当は想定外で処理しちゃっていいんですけど、
ああ
でも一応その俺の中の完璧主義みたいなのが、いや一応何かは分かるように後からトレースできるようにしなきゃダメだと思って、
めっちゃプレミアムエラーじゃん
でもその、うん、俺も起きるわけはないから、そんなん、
あ、
だからエラーメッセージを「んちょー」って書いたんですよ、そのとりあえず、
ね、
その絶対出ないから、
カタカナで半角で
なんかひらがなで、俺「んちょー」ってめっちゃ好きだから、そのツイートだとかでも時々言うんですけど、
何それ、 NCHO でしょ。
まあ俺は NTYO で打つんだけど、
あ、はいはい、確か NCHO だと何かしらの化学式になりますね。
そうだから、その一応手癖でね、
はあ、変なので
、なんかその類似のプレミアムエラーは全部んちょんちょんちょとかんちょの数をさ、増やしたり減らしたりして
なんでわざわざ、
いや、これでも違う、これやったら
んちょはわざわざだよ、そうそう、ま、手癖で処理できないよ。
これはでもちょっと、でもいや違う、絶対分かると思う。あの高橋も多分さ、あの、うん、ファイルの書き出し名とかさ、
うん、
あるじゃん、多分動画編集していて、
はいはいはい、
これは投稿する動画じゃないけど一瞬だけ人に確認するために、友達に確認してもらうためのファイル名とかさ、
はいはいはい、はい、
なんかちょっとボケない、ボケるというか、なんか
まあそうだね、その時浮かんだマジ最後のテロップの文字とかを入れちゃったりするね。
あ、でしょ、ビヨン
とか結構賭けでペーストしてみる、何をコピーしたか覚えてないけど
あるけど、昔2チャンネルでそういうスレあったけど、
へ
今お前のコピーしてるものをペーストしてみろスレあったけど、だそのノリ、そのノリ、
そう、その結果それではまたお会いしましょうとかいう
最後
になったりもしますけど
最後だな、
あるあるある、あ、
っていう状態で、はいはい、まあ、リリースしたんですよね、完成版として。
へえ。
そしたらその1週間後に、
うん、
だからパソコンが重くなっていて、ユーザーが同時に AB を押してて 0.1 秒だけ停電が起きたんですよ。
プレミアム演出は、
プレミアム演出、
そうなると何が出てくるんだっけ。
だからエラーメッセージがボンんちょーって出てきて、
いや死んだと思うってその人 乗っ取られたと思うって。
まあいや、そう。だから、そう、本当にそこが良くなくて。だからまあ。
やば。
エラーが起きることはいいんすよ。もちろん。エラーってそういうもんだから、はいはいはい、先ほど言ったように。で、それって、まあ、深夜帯に起きていて、俺が出勤していない日の話だったんで。
はいはい。
その画面をスクショ取られて、で、言ったらその、機械がぶっ壊れたかもしれないんで、結構100人ぐらいをメールの宛先にして、
はいはいはい、
こういうエラーメッセージが出て装置が停止したんですが、これはどういうことなんでしょうみたいな。
ああ、そうか、カブトって分かんないからもう全員に投げるしかないのか。
そうそうそう。で、その偉い人も含めてんちょーっていうエラーメッセージが展開されちゃって
ひらがなだっけ、
ひらがなんちょっていう。でやばいと思って、で俺も翌朝出勤した時にやばいんちょやばい、この本当に人目に出ると思ってないからんちょにしたわけで、これが偉い人の目に触れるのはめっちゃやばい正直。
いや、そうだね。もう、だから、バイトテロみたいなもんですよ。
そうそうそう。なんか一応ギリ社内だから、その恥ずかしいだけで済むけど、まあね、怒られは起こりうると思って。でもそれを察した、なんか俺の性格を知ってる人とかからは、やっちゃいましたね、みたいな。そのプログラマーのその、ノリが分かってる人とかは。いや、そのチャットで飛ばしてきたりして。
殴ったでしょ、ちゃんと。
いや、殴ってない。俺は返信考えるのに必死だから、その瞬間は。
ああ、そうかそうか。殴る余裕もないか。
まあ、でも一応、なんか俺の中で、まだ良かったのは他のエラーはちょんちょんちょーとかにしてたのもあったからそのそっちだったらやばかったっていう。
わかんないわかんない、そのんちょーは重なるほどやばいとかわからないです。いや、俺は一個でも重罪です。
でも俺は一個のんちょならいけるかなと思って、そのメールの返信で出したこととしては、まず、エラーが発生してしまってすいませんでした。あとエラーコードも一応分かりにくい、本当はもっと分かりやすいエラーコードを表示するようにすべきでした。最初がんから始まっているので、はいはい、調査したところ、これは想定外のエラーが発生した時は冒頭をんにしているので、そういうところから調査を始めていきたいと思いますみたいな、そのこの3文字のんちょを俺の中でエラーコード化してさ
はいはいはい、なるほどね、ひらがなで出ちゃったよっていう、
そうエラーコード943が出たかのような感じで振る舞うことで、はいはい一応怒られてはないんですけど、
めっちゃ嘘ついてるじゃん
はついてるんだけど、これって俺やり過ごせてるかなどう思う？
いや、だから やり過ごせてはいると思います。正直素晴らしい、
そうですよね、起点が効いてますよね、うん、
いや、ただほんと X に上げられなくてよかったね、まあ、おもろすぎて上げられちゃうよ、そのんちょのせいで、
んちょブンっていう音は鳴るからさ、その昔のパソコンが古いからブンっていうエラー音とともに、
和製アノニマスだと思われてるって
危ない。だからそれもね、チョもチョに関してはこれから調査を進めますとか言って、
いや、
一応謝りましたけど、
いや、まあさすがにみんな覚えてるだろうな、会社の人は。
まあそうだね、だしそれをやっぱ反省もしたね俺は、さすがに。
いや、ちょっとこれご相談なんですけど、
はい、
ぜひグッズ化しませんか、んちょう。ん
ちょうエラーメッセージ。
んちょうエラーメッセージステッカー。
思い出すだろ。
いや、そうね。いや、危険性はありますよ。お前かーって。やっぱりかーって。
そ
うだ、
それで見バレする可能性ある。
うん。
あ、で、これは、はいはい、まあ、ここまでが俺の話で。
うん。
でも、これはもうめっちゃあること、プログラマーの中で。
はい。んちょうが
んちょっていうか、まあ、俺が好きな、まあ、ネットで定期的にバズるプログラマーの、なんか、教育資料みたいなのがあって、
うん、
これが俺好きだから今言うけど、株式会社インフィニットループっていう会社の教育資料で、まあ、プログラムの会社なんですけど、うん、こうテスト文字列にうんこと入れるなっていう資料があって、
ほうほうほう。
でこれは、まあ、言ってる内容としては、まあ、さっきの俺の話と全く一緒、
うん、
その絶対世には出ないはずのテスト文言だから好き勝手打っても大丈夫だと思ってプログラマーってうんことか打つけど絶対漏れるからやめようねっていう、
はい、いやダブルミーニングになっちゃって
る。そうそう、漏れても、だからその、資料の結論としては漏れても問題ない文字列を使おうで終わってるんだけど、
はいはいはいはい、
これはまあめっちゃあること。この資料の中にあった実例として、まあ俺らも高橋も多分覚えてると思うんですけど、2011年の、
うん、
東日本大震災後にあった東海テレビのテロップで、
まさに俺全く同じの思い浮かんでたわ。
怪しいお米セシウムさんっていう、その
はいはいはいはい、
文言が実際に
プレゼント当選者発表の名前をそれっていうね、
そうだからそれは言ったらそのなんていうのその編集者のまあちょっとした悪乗りみたいなどうせ絶対放送しないからやったやつがやっぱチェックを何個か漏れると世に出ちゃうっていう。
リハでそうしてたんですよね。リハみたいなもんでテストみたいなのでやってて、そう俺結構検証番組も見た。それやっぱりもう同業者だったんで。
そこまで。そうかそうか。
うん、いやもうがっつり同業者。もうやっぱりなんかまあフジテレビもねこの前やってたじゃん。うん、その自分たちがどのようにしてこうなってしまったのかみたいな。そうどのようにしてあれが世に出たのかっていうやっぱ一人一人のしくじりが重なってあれが出ちゃったんですよね。
いやーそうなんですよね。
あーいやー確かに思った思った。
だ俺のうんちょもだそういう話まあ一応実例としてあげられてた。
ほぼうんちょだからな
だからうんちょにしなくてよかったよねまだ
いやうんちょだと思ってるよみんな。そのメール
思ってないようんちょだから、
なんか最近もあったな。そのなんだ家を作る人
はい あれかなあのひろみさん。
いやいやいや一般の七子ひろみさんがね。
ああそうか八王子 P29 スペシャルひろみじゃないか。
じゃあ七子のひろみさんが、はい、なんか鏡を設置したんですけど、
うん、
まあそう家解体するってなって鏡剥がしたらその後ろの接着剤でうんちって書いてあったんですよ。
はいはいはなるほどね。作ったやつがそのちょっとしたノリでやったやつが出ちゃった。
いやそうそうそういやだからそれは出るでしょうって思うし多分今後もめっちゃ出るだろうなうんちって思ったんすよね
確かに他のねこの扉にもうんちあるだろうし、うん、
いや絶対作業効率は上がったと思いますけどね楽しくて
確かに仲間で盛り上がっただろうけど、
うん、実際カブトもそれで作業効率は上がるでしょうんちのおかげで。
いやまあそうだよそのノリだしこれが、他のその同僚のプログラマーが見た時においお前うんちじゃないんだよみたいなそういう認められ方もあるからさ
はあいやこれグッズ化決定です。
いやこれ皆さんも気をつけてください。皆さんの生活にもそういうの絶対あるんでこの世に出ないと思って適当な名前つけたり
そうだね
結果結局コピペした時に、うん、なんか LINE でアンケートみんなに取る時に出ちゃうみたいな、う
ん、何でもありますよ。そう閉鎖的なグループ LINE でね、
ね、
まあ、気心知れた人たちでの悪口ならいいだろうと思ったけどもなんかの弾みで外出た時にね
うん
いやーって後悔しちゃうっていうね。
その時は皆さん超思い出してなんとか我慢してください
我慢だったのかな
超打つのをね最初の時点でふざけた文字列を打たないように、
我慢だとまた超に見えちゃうから
見えない。続いてはこちらのコーナー
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきましてバイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム雷アレルギー。わかるわかるまでじゃないですよ。雷アレルギーまでですね。
あそうなんだ。
いや怖いですね。
へ
え。タイトル脱出せよ津軽弁脱出ゲーム。とある謎の部屋に閉じ込められてしまった高橋。その部屋にある津軽弁書かれた謎解きの問題を解読し部屋にある指定のものを謎の人物に当たせば脱出成功という企画です。
はあなるほど女子節約してた。
もう混んでますね部屋の中結構
そうですね
誰かいるな。いや脱出ゲームやってみたいよね何にせよ。
まあ確かに何にせよやりたいね脱出ゲームは。
脱出津軽弁いいですけどやっぱ脱出ゲームやるには真っ白か小汚いかどっちかの空間ですよね。
わあ確かに
あるかね青森に。せっかく津軽弁やるなら青森のそういうレンタルスペースなのか、
まあ、森ならめっちゃあるけどな。
森
森を、ま
あ、ある意味脱出はね難しいですけども。
まあ確かに、
まあ、結構あるかなんかさ、
はい、
兜に前おすすめしてもらったホテルがあって。
どこ？
バーとかを改装して作ったホテルみたいな。
さいさいさいさい、はい、
俺がギリうーちょっと今回やめとくわって
なんでやめたんだよ。
だいやなんかその何でしょう結構マジでバー元バーな感じ。
バーめっちゃスナックだね。
そうそうそう俺その時にあ意外と俺も潔癖のところあんのかもなって。いや別に綺麗ですよ多分、
はい、
綺麗ですけどコンセプト的にちょっと躊躇したっていうね。
あまあ、だし うん、ホテルとなってるのはビルの2階なんですけど、1階のスナックはまだ営業してるからカラオケがうるさいっていうのは事実としてありますね。
そうだそうだ、その日はしっかり休みたいと思ったからそこにしなかったんですけど、はい、そことかいいですよね。
のは確かにめっちゃいいと思う。かわいいし、うん、
やっぱレンタルスペースが増えてきてますよ地方でも。
いやそうだね、本当になんだっけ、あのスペースマーケットで調べても青森県はゼロが普通だった時代からすると、うん、なんか増えてる感じする。
また増えてんだろうな多分な、
ね、
ありがとうございます、
続いて牛乳さん、サイゼリアスロット、
面白そう。
サイゼリアは注文するときにスマホから番号を入力して注文しますが、
うん、
その番号をスロットにして当たったものを食べられる企画です。
おお面白そう、
余談、前はアルファベットと数字の組み合わせだったのですが1年前に数字のみに変わったから違和感があります。
あーなるほどね、うん、あまあ、そう最近まさにね、仙台の全国ツアーの時の終わりに行ったね。
ああ行った、注文したわ、数字3桁打って。数字だったわ。
へえ、いやこれはかなりいいし、サイゼリヤにむしろプレゼンしてもいいと思いますよ牛乳さん。これは
確かにその確かにね、サイゼリヤの注文タブレットのここにそのスロット注文って置いていいぐらいだね、
うん、いやそうだね。いやでも品数がそんな多くないですよね。これ致命的なデメリットとして。
なえるな。そのスカばっかりで多分。
いや結構そうなんだろうな。あれ3桁とかでいけたよね確かね。
3桁です。
サイゼリアってさ、
はい、
結構その人件費削減のために人に注文させるみたいなそういう工夫があるお店じゃん。
うん。
それゆえに品数も少ないみたいな感じだっけ。
まあ、結果そうですね、品数自体は実はめっちゃ多くない、ね、100もないんじゃないか。
いやそうだよな。いや確かにちょっとつまらん時間続きそうですけど、それを話術で乗り越えられるようになった時やりたいですね。
そうですね、かまあ、うん、普通に出ないようにするか、かそのスカのやつは事前に調査して、
まあ、まあまあはいはいはい、まあそうだな、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ラスト、ラジオネームアスファル、5秒スキップ現金、 YouTube の広告、長い広告を見た記録で勝負だ。
はてはて、
YouTube の広告には5秒広告や5秒でスキップできるけど15秒35秒の広告があります。しかし最近絶対スキップせざるを得ないとんでも長い広告が流れがちです。高橋さん、カボスさんには期間を設けてその期間中に YouTube を見て出会った広告の長さをメモし、一番長かった広告の長さで勝負してもらいます。なんか見た累積時間ってことですね。
うーん、
ちなみに現時点でこれに出会ったら勝ち確という広告があり、その広告はアニメの一期垂れ流しという内容で長さは5時間あります。
へー、そんな広告あるんだ
ね。え、あそれは見ちゃうかもな。
まあ確かにそうか、普通に楽しすぎて見ちゃう可能性あるね。
はいはい、まあ、1期っていうぐらいだから2期が始まったアニメなのか
な。どの作品だろうな。
ねえ、まあ、調べたらすぐ出そうですけど、ね、なんかいやおもろいしね、その始まっちゃって寝れなくなったみたいなね広告でいや俺らがプレミアムに入っちゃってて、ここら辺疎いんですよねかなり。
うん、
でもこの企画に僕が肯定的なのは、まあ昨今ね広告の質が悪いとかありつつも、やっぱりこの広告にね僕らはちょっと生かしてもらってる部分ありますので、
はい、
そうお返しで見る側になりたいというのはちょっとありますね。
あ確かにね、そうですね、うん、恩返し。
いやそうね、どんな広告入ってんだろう今、そんなにひどいのかな今。
いやでもその俺らが YouTube プレミアム入る前の4年前とかもさ、その昔は良かったけど今の広告はひどいよ下品でさみたいなみんな言ってたもんね。
あまあ確かにそのなんとかなんとかテポドンでみたいな、そのなんかやばい歌を流す広告あってね
確かにめっちゃ初期だなそれ。
あそうだよね多分ね、うん、なんかそれのイメージがありますね。それか脱毛かね。
はいはいはい、
まあ、脱毛なんて良かった方なんでしょうね多分
ね。今が分かりませんけども、でもアニメ一期丸々見れる時代になったんだ。
確かに
良くなってんのかもね。
ちょっとこればっかりはちょっと来週聞きたいぐらいだね。どんな広告見ますか最近っていう。
ああ確かに知りたい、
うん、これ知りたいんでぜひ送ってください。ありがとうございます。というわけでカブさん採用ありますでしょうか。
サイゼスロットです。
おめでとうございます。私は食べたいからね、津軽弁脱出ゲームです。あ、はいはい、あすいませんすいませんすいませんって言っちゃった。おめでとうございます。いいおめでとうで塗りつぶします。おめでとう。いやーよかったですね。
うん、
サイゼスロット、いやーサイゼって撮影させてくれがち、どう？
うわ どうだろう、あんま見ないな。そのお試しかでロケやってたのは見たことあるんだけど、
はいはいはい、
あんま YouTube で見ないかもな。
ね、まあ、でもサイゼ爆食いとかはあるけど、まあ、あれは許可取ってんのか分かんないしな。
うん、確かにね。いや、そう、 YouTube のロケ系はな、そのそれあるよね。いやでもこいつは許可取らずにやるタイプのだけの人かもっていうので意外と確証が得られない、
はいはい、最近話題になってる、かつ俺らも手出したことあるので言うとさ、
はい、
100面サイコロでやるっていうのはあれですね。
あー確かに
ね、だから2桁はないのかな。あ、なんかうまくいくようでいかないんかな、面白いことって来週を募集しております。都度へ
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ソータさあ、アット山形さん、
さあ、
コストコは山形県上山市にもあるんです。あ、すいませんでした、
すいませんでした。
先週ね、俺が息巻いて、はいはいはい、その東北には宮城県にしかないコストコに行ったといったところ、ご批判をいただきまして、ね、すみませんでした。
あれ福島にもあるって誰か言ってたっけ。
あ、だとしたら俺がやばいよ
一応今調べとく
か。ないんじゃないかな、俺あったらおかしいよ。だって南東北に集中しすぎっていうかさ、北東北にもないとってなるでしょ、
はいはいはい、あ、そうだな。さすがに福島にはなかったんですけど、
はい、
ヤフー知恵袋で山形にコストコがあって福島にコストコがない理由は何なんでしょうかって言ってる人いました
お前福島住んでるだろ絶対
福島信者がいましたけどね
、すいませんでした。
福島に住んでる人が多分それリークしてくれたんだ
な。あ、山形にあるよってこと。
はいはい、神山市聞いたことないです、
ね、神の山市ね。
いやー、もうむずいそこらへん
ちなみにあれだよ、あのコストコのホームページ見ると、コストコ神の山店ってひらがなで書いてる。
あー優しいね、もう
優しいね。
もう外資に習ったら足も
ね、え、神の山市ってこと。
いや、外資がやってることに習ってひらがなにしたらっていう、ね、
埼玉方式ね。
そうそう、うん、てかさ、ちょっとこれちんぷんかんぷんなこと言うかもしれないんだけどさ、急な話ですよ急に。
はい、
アマゾンって置き配できるじゃん。
できます。
でもこれ画期的じゃん、どの郵便もやったらいいって思ってるけどやんないじゃん。
うん、
多分日本の法律とかあるんだろうって思った時に、アマゾンが置き配できねってんのって外資だからできてるんですか、もしかして。
黒猫ヤマトは普通に置き配できますよ。
あ、そうすか
ありがとうだろ。あ、そうすかじゃないよ。
できたけど今までやってなかったんだね。
まあ確かに誰かが気づかせたっていうのはあるだろうね、そのファーストペンギンというか、はいはいはい、いけると気づかせたやつがいる、
まあ、そうだね。まあだからアマゾンなんでしょうねそれがね。
まあもしかしたらそうですね。
ああ、よかった、外資が無敵かと思いました。
はい、ああなるほどね、日本の底力があることが分かってよかった。
そうそう、ありがとうございます。
ふつおた、ありがとうございました。ふつおた続いて、
はい、ありがとうございます。
お前だれいさん。
誰だ。
高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。
最近インナーカラーに憧れがあります。
あ、髪のね。
はい、髪の内側にだけ色を入れるのでバレにくいのかなと思うのですが、役所勤めなので市民からクレーム入れられたら怖いなと思って未だに踏み出せずにいます。
あ、役所勤めなのあんた。
ねえ、お二人はやってみたいけど足踏みしていることはありますか。
もうこれは独白ですね、役所勤めなんですね。
ね
え、足踏みしてることか。まあ僕はそれで言うと髪染めるは去年一通りやりましたから
ね。え、やってた、毎日髪型変えて、うん、
でタトゥーは興味ないですから。
珍しいね。
なんで逆張りすぎ
俺が逆張りすぎたわ
逆張りすぎだな、
タトゥーは興味ないし、
31ですから逆張りやめましょうなんか一個あったんだよ、これ恥ずかしいからやってないけどっていう。あ、それで言うと、
はい、
本気で人前で歌を歌うということ。
はい、
これやりたいんだけど足踏みしてますね。
へえ。
うん。まあなんか歌ってみたをやるとかもそうですけど。
ああ、まあ確かに確かに。
やりたいんだけどちょっときっかけがないですねという。まあもちろん歌がね、そんなべらぼうにうまいわけじゃないとかもありつつね。
いやー、まあでもそうだね。やればしかないか。
まあね、なんか、まあ、よく言う、よく俺らみたいな悲願でる人たちはさ、はい、その、YouTuber が歌う歌うと調子乗ってるみたいな、まあ、見方できるじゃない、俺らはね。
はいはいはい、できます。俺らぐらいになると、それぐらいはしますよ、
うん。そうそう、それぐらい頑張ってできるんですけど、まあ、僕はそう見えないように多分やることもできるんで、だから絶対やろうと思えばできるんですけど、いやーきっかけくれー誰かって感じだな。
いやめっちゃチャンスだったけどな、6月末にあった萌えさん主催のホヤ放祭の、
はいはい、
コラボステージで最後みんなゲスト全員並んで1曲歌うというところがあったんですけど、
そうね、
うん、あれ、うん、高橋ワンフレーズ歌ってもおかしくなかったけどな。
そう、あれそうなんですよ、あの後にね自分の自虐で本当は喋りたかったですよ。僕だけなんか一言も喋んないで終わったんですけどって歌われて、はいはい、高野さんへのリプライで唯一それを言いましたけど、ね、このチャルちゃんのプロデューサーの、
はい、
だから俺も正直歌いたかったあの時結構、
あそう、
だけどカブトの歌詞もらうなんておこがましいことできないし、なんかちょっとその話になったじゃん、
なったなった、あの時の ね俺と萌えさんの意思疎通めっちゃ早かったよ、うん、そのオッケー、高橋はもう歌う気ないからこの話はこれでやっても意味なしっていう切り上げ方を即してたな。
そうなんだ、俺逆に歌いたいけど、
あ、カブトのラップもらう、いや、
そうそう、カブトのラップもらうなんてそんなおこがましいことはできないし、歌いたいけどなんかコンセプト的に女性陣側に入るのも違うし、
まあ、ね、まあまあまあ確かに難しい曲ではあるから、
そうそう、あ、やっぱ逆で伝わってましたねこれ
だからまあ、それぐらいのチャンスが次来れば掴めるということですね。
ラップやってみたかったですね。
いや、ラップも、まあだから、まあだからじゃないか。
入りやすいです、正直僕の感覚的には。音程がないから。
はい、わかる。まあでも、高橋は俺より多分歌うまいからあれですけど、俺は歌下手だから余計それがあるね。
そうなんだ。そこも意思疎通図れてないですね。そうは思わないな、まだ。
あ、そうなんだ。ああ、ありがたいね、じゃあ。
当たれって言えないもん、やっぱり。その、どうにかあれになっちゃう。アフロになっちゃう、
アフロね、確かに、
そうそう、アトレってなっちゃうから、笑い起きちゃう俺やったら、
ラップの最後のフレーズいいのよ、
確かにそっち、あ、確かにな、初めての歌それか、今日出ていくよみたいな、そのあの革命だっけ、
あ、確かにモロハンのね、アフロがめっちゃ歌ってるやつ、
あ、そうそう、あ、初めての歌ってみたそれかもな、もしかして、
あ、まあ確かにね、あれはうまくやったらちゃんとかっこいいし。
うん、いや、そうそうそう。実際結構共感できる部分もあるし。
いや、あ、難易度高すぎるだろ。
カブさんありますか？
僕は、VTuber かな。
本当に。
わかんないけど VTuber って簡単に人気になれるんでしょ？
逆張りが喋ってましたわ、今。
VTuber。いや、でも VTuber で、その、人気になったら相当かっこいいよと思うよね。その、マジで全部自力じゃん。
逆張りが長く、頭使って喋ってくれてますわ、今。
全部自力でだから本当にかっこいいと思いますね。
まあ、VTuber、まあまあ、でも嘘じゃないんだろうな。ちょっとはありますよね。
そう、俺が Windows パソコン持ってたらっていうのがあるね。
あ、やっぱそうなん？ Mac 無理なん？
めっちゃ不利。
はぁ、もうなんか Windows さ、
うん。
大学の頃はさ、圧倒的有利でさ、Mac が。
はいはいはい。
だから社会人になってから Windows 追いかけてくんのやめてほしいんだよね。
そうだね。ネット、オンラインゲームとかも大体 Windows だし。
なんで Mac も、頑張るよ。
昨今の出来事で言うと、あれだね、うん。フリーソフトの AVIUTL もさ。
出た！フリー編集ソフトの味方。そうそう、味方というかフリー編集ソフトなんですけど。
あれも一時期一世風靡してたやつ。まあ、一世風靡して今でも風靡しつつあるんですけど、うん、もう一回風靡すべく、2が Windows 限定でリリースされたんですよね、今週。
あんな長いことやってて、まだ2なんすよ、実は皆さん。
いや、あれすごいよ、本当に。
いや、そうそうそう。なんだっけ、プレミアともう一個あるじゃん。編集ソフト。
ダヴィンチリゾルブ。
あ、絶対違う。その、なんだっけ、なんとかカットよ。
なんか怒られたんですけど。
テレビ業界でダヴィンチリゾルブ出てきませんから。
あ、そうだね。ファイナルカットだ。ファイナルカットプロ。
ファイナルカットはもう8とかまで行ってますから、それで言うと2っていうのはめっちゃ遅いんですけど。
ですか、あれは本当にその1人2人で開発してるソフトだから。
あ、そうなんだ。いや、僕が YouTube 始めた時も AVIUTL からですから。
いやいや、俺もなんか大学の時使ってた感じするわ。
マジみんな通ってると思いますよ、これは。もうどんな、
ね、
もうヒカキンとかも通ってんじゃないかな、もしかしたら。
通っててほしいね。
ねえ、本当に AVIUTL がイベントやったら全員協力するよ。
うわ、確かに。なんか熱くなりそう。あの、RTA in Japan みたいな。
はいはいはいはい。
なんかそういう熱意のある人が集うからめっちゃすごい熱意になりそうだし、スポンサーめっちゃ集まりそう。
確かにね、やったらいいよな。
いや、でもそれをやんないからかっこいいみたいなのあるのかも。やったらなえるかもな。
でも RTA in Japan まではまだかっこいいじゃん。
うん。
なんかその、プロたちが集うとこまで行ってるから、はい、なんかそのね、流行りのものとコラボして CM 打ち出したらちょっと悩ますけど。
はいはい、確かに、あの、日清のやり口やり始めたらちょっとあれですけど。
そうそうそう。あれびっくりしたけどな、俺が逆翻訳したら、その後すぐ、陰陽師やってたな。
ああ、ね、やってた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ふつおた最後。
はい。
スナック、海氷さん。
スナック、海氷、え、これアザラシじゃなかったっけ？
勝負しようか。お前がアザラシな。
はいはいはい、
俺が、でも確かに言われたらなんかだとは思うんだよな。海氷と書いて。
はいはいはいはい。
じゃあ、俺もアザラシでいくわ。ちょっと調べます。
調べてから見たら言っただろ、今絶対。
違う違う。絶対違うって。
うん。
あれ、ちょっと待ってね。これか。オッケー、アザラシ。
いや、君結構 IQ もう80ぐらいの時に言ってますよ。僕 IQ130 の時に言ったけど。
いやいや、あるけど、あの IQ サプリで。すぐ出たら高いけど、徐々に下がっていくやつ。
早い方やつ。
いいんですよ。
出たな、寿司田のね、能力が出ましたね。
スナックアザラシさん。
はいはい。
最近自分の中だけで流行っている言葉があります。
んちょかな？
それ、ん？んちょじゃないよ。それ、地球が悪いだけだよ、です。
主語でか。
寝坊して遅刻した時も、洗濯物が雨でびしょびしょになった時も、全部地球のせいにしています。
はあ、なるほど。
お二人は最近何のせいにしましたか？
いいマインドですね。
俺は自分のせいですね。
真逆ストイック。
ええ、
そうですか。俺は全部自分のせい、
全部自分のせいで、
うん、
まあこれは本気でそう思ってて、全て俺のせいなのだから、まあ、まあ大丈夫だよなという、その二段階で責任を鳴らしている。
まあ、
その、
はあはあ。まあ大丈夫っていうのは。だって辛くない？自分のせいになったら。まあ、当たり前なんだけど。
自分のせいなんだけど、もうこの世の全ての悪い出来事は俺のせい、俺が原因だから、
はあ、
まあしゃあないよなっていう、その、重にすぎるもんねっていう、その。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう。っていう感じの思想で結構、
まあ、俺のと似てるかもな。その、俺はなんか人間のせいにしますね。
はあ。
まあ、人間のキャパのせいですね。もう これとこれとこれだけ乗ってんだから、もうこの、まあ、環境のせいでもあるか。その、うん、一番下っ端がミスした時に、下っ端のせいじゃなくて、いやもうこれは体制を見直さなきゃねってなるっていう。
はいはい、あ、なるほど。
やっぱ僕、チーフ AD になって辞めたんで、その、
そ
管理をするのをで辞めたんですよ。
はいはい、そこで止まったんだ、ちょうど。
そうそうそうそう。だからそう、誰のせいでもない、そう、もう体制のせいですっていうね。
あ、なるほどね。
あ、まあだから、まあ地球と比べられるとちょっとちっちゃすぎます
けど。まあ確かに俺らの小ささが。まあ自分のせいってした方がね。
ちょっとアホすぎるな。
確かに。
ね、もうちょっと県とかに絞れば。
いやいや。
政治のせいとか。
何県かによるだろう。
香川かな、やっぱり。
ちっちゃいから。
ゲーム規制してるから。浮かんだ
けど。言いすぎ。
いやいや、そう、香川言い過ぎなんですよ。ゲームを規制してるから。
ああ、1時間までね。
そう。ありがとうございます。
ありがとうございました。ふとた以上です。
あばらや204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらに全国ツアーは、なんと僕が見た限りではチケット残り1枚、青森というところに。
はい。
なっておりまして、なんか残り1枚になったら早いかと思ったら意外と粘るんで、まあ僕らの宣伝はもう果たされてるというところですね。
確かに俺らに責任はないですね、じゃあ。
うん、だから心地いいですよ。早くでかいソルダートって出したい気持ちありますけども、うん、
はいはい、
全然気負いしてないですね。
うん、
ありがとうございます。皆さん予定開けていただいて、さらに何度でも言いますが、11月29日は単独ライブを開催予定でございます。さらにさらに7月で言いますと、7月19日には仙台メディアテイクでジャズフェスのイベント、そしてさらにさらに7月27日、まだ解禁できてるかわからないですけども、仙台駅付近で、ちょっとなんかあります。
へー、は
い、ということでございます。これで告知解禁してたら 情報なさすぎるけど逆に
確かにもったいないね。
はい、お願いします。カオスさん告知ありますか？
ありません。
じゃあバイバイだわ。